我々タッキーとイモッコが趣味を通してふわっといろんな情報をお伝えしながら一緒に妄想を楽しんでいこうという内容でお送りいたします。
皆さんこんにちは。無意識に触手を出してかまいたちでもほんわかりなタッキーです。
皆さんこんにちは。焼き芋、干し芋、スイートポテト、魅惑のお芋があなたを惑わす、芋子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さて
さて、まあそんな夏バテ風な感じで始まってみましたが
はい、皆さん暑い日続いてますが夏バテしてないですか？
熱中症にならないように水分取ってください
ね。なんか私この間もう聞いた話なんだけど、あの電車の中でなんかこう立て続けに具合の悪い人が続出して、こう各駅でしばらく止まるみたいな
駅ごとに止まるみたいな
な状態があったらしくて、それで遅延、
冷房は効いてたんだよね。
まあね、今の時期は電車かなり効いてるとは思うんだけど、
でも朝はほら入れ替わりも多いし、人が多いから暑いもんね。
暑い暑い、もうね満員電車だからさ、そりゃ倒れるよね。
そうだね、
大変。
そうかそうか。
そんなね暑い夏を乗り切るために、何か食べてる？
むしろこうだんだん少しサラッとしたものになってきた。
そうなんかね、妹子もね別になんかそのために何か食べてるっていうわけでもない。
ないけれど、まあご飯はちゃんと食べてるかな。一応ね。でも栄養のあるものとかこうスタミナがつくものっていうようなものは特には
食べてないな。なんかねたまにその大根おろしと納豆と梅干しをこうぐちゃぐちゃって混ぜて、
もう一回納豆と大根おろしと梅干し
梅干しをぐちゃぐちゃぐちゃって混ぜて、こうメインのものを食べる前にそれをかっこんでるけど、
いいかもね。そうするとこう吸収もちょっと抑えられつつクエン酸なんかも取りつつ、
なんか、ね、いいね、そう体に良さそうみたいな、
私も前友達に教えてもらって、納豆とキムチと、を豆腐の上に乗っけて、でごま油を垂らすの。
へ
え。結構ぐしゃぐしゃに私は食べちゃうんだけど、香りがやっぱりいい分すごい食欲が進む。
へえ、
夏場いいですね。
ねえ、納豆が共通してるね。
そうだね
やっぱネバネバ系なんだね。
ね、美味しいし栄養あるし、
ね、そうそう、そんなね納豆の日にね、あなんと
そうですね、
そうここでふわっと情報ぶち込みますけど
お願いします
7月10日にね、秋葉原にあの B1 グランプリ食堂っていうなんかこう食堂がね、オープンしたらしいです。
なんか噂はだけほんわり聞いてました、
だからめっちゃ気になるんだけど、なんかなんだっけ、B1 グランプリで、こう受賞したものでなんか食べたことのあるものってある？
なんか焼きそばをどっかの食べたな
私もね、あの富士宮焼きそばは、どこだっけ、なんか富士山のふもとで食べたことがある気がする。
いいなぁなんかこれというほど覚えてないんだけど、どっかのなんか焼きそばを、ご当地グルメを食べたなっていうのは覚えてる。
焼きそば多いよね、B1 グランプリ、
多いね。え、他に食べたいのは？
食べたいの、食べたいのはね、その B1 グランプリ食堂に出てるやつで、食べたいと思ったのはもう津餃子。
津餃子、
そうこれは食べてみたいと思った。
三重県津市ですね。
そう、直径が15センチ、
お
超大きい、
でかい。あ、なんか今ちょっと情報見てたんですが、
揚げてあるんだっけな、確か。
そうだね、揚げてあるっぽいね。約30年前の小学校給食が発祥で、栄養士調理員の知恵と工夫と愛情がたっぷり包まれた現在も大人気の給食メニューなんだ。
へ
え、じゃあ現地では給食で出るんだね。
食べてみたい。
美味しそう。
結構食べ応えあるね、15センチ。
15センチ。
ね。
でかいでかい。 いいね。
そう、
酢餃子300円。
うん、
ここ
なるほどね。
いいね、
1個300円ね。
ね、食べに行かなくちゃ。
うん、タッキーは
そうだな、今写真を見ながら、
いっぱいあるよね。
いっぱいあるね。
どれもさ、なんかこう1つワンコイン以下くらいで、
う
ん、
そうだね、500円ぐらいまでで食べれるのが多いみたい。
ね、
これこれこれ、今治焼き豚卵飯、
あ、
食べてみたい。
これね、もう見た目からしてさ、うん、すっごい美味しそうだよね。
うん、なんか
間違いないっていう組み合わせ、ね、
焼き豚の上に目玉焼きが乗ってるっていう、絶対絶対美味しい。
美味しい美味しい。しかもさ、これさ、目玉焼きこう半熟よね。
半熟だね。
いいね、
トロンってしてる
ね。これ間違いない組み合わせよ。
うん、食べに行かなくちゃ。
いい、食べてみたい。
うんうんうんうん、記者の中では一番人気って書いてある。
そうなんだ。これ書いた記事を書いた
ね、書いた人たちが、食べに行かなくちゃ、
ね、いっぱいあるよ ね、
ね、あ、浪江焼きそば有名ですね。
あ、ね、
ね、
私さ、これ写真で初めて見たんだけどね、
うん、
麺がすごい太いね。
本当に太いね。
びっくりした。
うどんくらい、
うん、
かな。
こんな太い麺があるんだ、焼きそばで。
え、太さはうどんだけど食感は焼きそばって感じ。
どうだろう。でもなんか特徴は通常の3倍も太い麺って書いて
ある。すごいね。
ね。
どう見てもうどん。
うん、うどんだね、太さがね。
ね。
でもなんか具がちょっとこうシンプルな感じらしいね。
うんうん。
うん、
太麺とラード、もやしを使っているのが特徴の焼きそば。
うん、
美味しそうこれも。
ね、美味しそうだね。みんな美味しそうだよ。食べたいよ。
ほお。じゃあ行くか。
ね、行きたいね。
ね。
うん、
秋葉原に出没。
うん、いい感じ。
ね、食券を買って入るんだね。へえ。
なんかちゃんと食べるスペースもあるみたいだからね。
うん
うん。
うん、じゃあ皆さん夏バテ予防のためになるかは分かりませんが、
うん、
ぜひとも、
うん、行ってみてください。
はい。
はい。こんな感じで最後までお付き合いください。
このコーナーはみんなで心理テストを楽しもうというコーナーです。妹子さん、お願いします。
はい、では問題いきます。
はい。
知らない種を植えたら芽が出て木になり果物が実りました。何の果物だったのでしょうか。 A. オレンジ、 B. リンゴ、 C. ザクロ。知らない種を植えたら芽が出て木になり果物が実りました。何の果物だったのでしょうか。 A. オレンジ、 B. リンゴ、 C. ザクロ。以上です。
はい。
わー、なんか
シンプルだね。
うん、そうだね。
オレンジ、リンゴ、ザクロ。はい、決めました。
わー、どうしよう。うん、いいよ。
じゃあ一緒に行ってみようか。せーの、
C。
そんな気がしたよ。ザクロですね。
ザクロです。
うん、なぜ？
いや、この中で、
うん、
ザクロが一番知らないみたいな。
うんうん、そうだよね。
うん、
そう、知らない種って言われたから、うんう
ん。ザクロが一番知らない。
見たことはあるけど。うん、
ザクロって食べたことある？
うん。
あれ食べたことある
のかな。なんか赤いプチプチのやつ、一個一個が種のやつ。
わかんない。
でもあれを乾燥させた、その植えるような種は見たことないけどね。
わかんない、食べた。
え、本当にない。赤い実でこう割って中に細かい粒粒がいっぱい入ってる、こうちょっと透明な、赤い透明な粒粒がいっぱい詰まってるザクロ。
わかんない。
そっか、スーパーで売ってるけどね、時々。
興味ないのかも。
そっか。
だから分かんないから、まあ、一番知らない。
まあいいんじゃないですかね。
うん。
うん、じゃあそんなわけで、
はい、
皆様も考えましたか？
選びましたか？答えはあの後です。
デスサイコロシー。ふわハピ。
ふわハピ。
ふわっとハッピーデイ。
デプサイコロジー。
デプサイコロジー回答編でございます。では早速回答の方、タッキーお願いします。
はい。このテストであなたの恋愛泥沼度がわかります。
泥沼だって。
選んだ種で泥沼が分かってしまう。
やばい、なんだろう。
はい、A、オレンジを選んだあなたは、うん、恋愛泥沼度 50%。
ほうほう。
落ち込みはすごいのですが、うん、新しい相手を見つけたらすぐにケロッとします、うん、振られても後追いするのは短期間でしょう。気持ちの整理がついたら、うん、あっさり手を引くタイプです。
なんでだろう、なんかもうオレンジから想像がつかないけどね。
なんだろう、
柑橘系？
柑橘系な感じ？
さっぱり。
では B に行ってみますね。
はい、
はい、B、 リンゴを選んだあなたは恋愛泥沼度 0%、うん、気持ちを後に引きずらないため恋の終わりくらいで落ち込むのは時間の無駄。良、うん、かったところ悪かったところを学習して次の恋愛へ生かします。どんな恋も次のステップへの肥やしタイプです。
へえ。
0% もすごいね。
すごいね。全然引きずらないってことでしょ。
うん。やっぱりあっさりな感じ。
うん。
リンゴ。
じゃあ何がダメだったのかっていうのをこう、うん、学習して、うん、そこから反省点を見つけ出して、
次の未来に向かって、そう、過去には引きずられない。
うん。
そして、
すごいね。
そして私たちの C、ザクロを選んだあなたは、
はい。
恋愛泥沼度 100%。
やばい、
超泥沼です。
やばい、
修羅場さえ覚悟しているでしょう。
そう、
あなたは恋をきれいに終わらせようとするのですが、うん、なぜかトラブルに巻き込まれます、うん、苦労が絶えませんが、あなたに性的魅力がありすぎるからでしょう。
やだ、性的魅力だって。
嬉しそうな、嬉しそうだけどいいの？
え、自分に魅力があるから泥沼になるでしょ。
性的魅力でいいの？
性的魅力だから女性としての魅力でしょ。
まあそうかな。
え、
泥沼だよ。でも 100% だよ。
いや、私のためにそんな争わないでみたいな
言ってみたいだけじゃないのか。
え、違うの、そういう感じの泥沼じゃなくて。
いや、でもそれならまだまあいいのかわからないけど、
自分に魅力がありすぎるから、うん、私が欲しくて、あの男どもがこう争ってるわけです
よ。わかんないよ、彼に対して2人でこう女同士が戦ってるかもしれないよ。
こっちが戦う方なの？
そう、泥沼
って。それは嫌だな。
100% って書いてあるけど、どういう風なとは書いてないからね。
まあね。
ね、なんだろう、種の数？
え、ザクロってそんな多いんだ。
だってこう、ほんと身の中に全部種だからね。後で写真を見せてあげるよ。
うん、見せて、わかんないから、うん、
その種の数かな。なんだろうね、 100% って。
100% だ、絶対ってことじゃん、 100% って。
そうだった？
え、今まで？
うん。
ちょっと待って。ちょっと待って、
妹子さんが嬉しそうな顔してます。
タッキーは
全然。
なんだよ、 100% じゃないじゃん。
100% じゃないね。
100% じゃないじゃん。
まあなくもなかったけど、でも 100% じゃないな。
私争ったことはないよ。
そうなんだ。そうなんだ、切り捨ててきたんだ。
違うよ、違うよ。違う。
そうか、
気持ちを引きずったことある。だからこう振られて、
うん、
振られてその後もうズーンってなって、
うん、
こう打ち込んだことはあるよ。
でも泥沼だからね、どうなんだろうね、どういう泥沼かにもよるけど難しいですね。
そう、なんか泥沼っていうイメージがさ、うん、なんか誰か争う相手がいての泥沼っていう印象じゃない？
うん、
そういう争う相手はいなかった。
なるほど、
今まで。
まあ恋愛が壊れてしまいましたってところで終わった、
ね、そう
で引きずっちゃったみたいな、
自分との戦いよね。
まあでもそういうのも泥沼っていうかもしれないよね。引きずっていつまでもこう抜け出せないでいるようなのもさ、別にこう相手がいなくても、
うん、
あの恋がまだ自分の中では終わらずにいるみたいなのも、
なんか今までこんなに人を好きになったことないと思って、
うん、
だからそれが自分の中で一番になっちゃうわけよ、
うん、
だからそれが終わってしまった途端どうしようって、
あ、
もうこれ以上の恋愛自分にはできないって、
うん、え、今でも思ってる？
え、もしあれがもし自分の中で一番だったら、ちょっと今 ないかもしれない。
いやでもほらそれは次にまだ出会ってないからかもしれないよね。
それだけのね、ね、一人出会ってないっていうわけですね。
まあやあ、いや野望が高いな。
なんでなんで、だってさ、だからそれを超える人がさ、
うん、
出ないとやっぱり恋愛に行かないよね。だってそれが自分の中に一番って、この気持ちが一番って思ってたら、
はい、我こそはという方ですと思妹子さんにアピールしてあげてください。
なんで、ちょっと
アッキーは、私そんなの求めてない。
何を求めてるの、何、金、金を求めてるの、もう金さえあればいいみたいな。
いや、そこ
やだやだ、
言ってないし言ってないよ。
なんでよ、だって
まああったらいいけどね
ほらほら、
だって何よりはあった方がいいでしょ
う。まあね、
うん、
そう、そりゃそうよ、ま
あ、せめて借金がないといいね
借金はダメだ
ね、借金がないならまあいいかな、うん、
借金はダメ、
うん、あとはまあ健康でいてくれればね稼いでいけばいいんじゃない、これから
そうね、
ね、
大事よね、何事も体が ね、 そうそう、
ね、
大事、
うんうん、何の話だっけ
だからタッキーは何を求めるか、男に何を求めるか、
え、妹子さんは、
何、なんだろう、
求めてないのか
言うとね、でもね、すごくね、頼れる人じゃないとダメだけどね
大変大変
大変大変ほんと大変よ、妹子をね、妹子をさ、
うん、
こう、なんつうの、扱うのは大変なわけよ。
うん、想像ができる気がするそこは想像ができるけど、まあ、実際どういう風にやるかは別にして ね、
まあね、
大変だろうなっていうのは想像ができる。
妹子をちゃんとね、こう、
うん、
なんか扱える人じゃないとしょうない、うん、
そっか、
うん、
妹子さんのご両親に見習って、
そうそうそう、
うん、
でタッキーは、
私の話はもういいよ。
なんでよ、
面白かったからもう、
面白くない、妹子面白くない、タッキーの話聞かないと面白くない、
ほらもういい時間だよ、
やだやだ
はい、デプスサイコロジーのコーナーでした。
お疲れ様でした。さて、なんとあのオープニングが全然盛り上がらなくてなんかもうネタに困っていて、
はい、
はい、もうコメントもなくなり、
寂しい終わりだね
寂しくなり、
うん、
はい、もう話すことがなくなり、
うちら寂しい関係、
そう、もうネタがねない
そっか、
そう、
まあ、毎年食べ物ネタやってるしな、
そう、なんかね、食べ物もね、
うん、
その要は、
うん、
ないわけですよ、
もう食べ尽くした、
食べ、
いや、かっこいい、食べ尽くした、私は食べてないよ
私だって食べてないよ
さっきの D1 グランプリだってさ、うん、ほとんど食べてない、
私だって食べてないって、
何自慢
食べてないよ、食べないんだよこっちだって食べたいんだよ。
じゃあどっちが先に食べに行くか、
なんかね、私さ、
うん、
食べたい食べたいってね、口だけなの、
う
ん、
あ、言うけどそこまで本気じゃないというか、
本気じゃない、いや、なんかね、気持ちはあるんだけど、
うん、
あ、食べたいって思っても、
うん、
足が動かない、
あれ、そうなの、
うん、
その場見てるときは思うけど、
うん、
あ、行ってまではって感じ、
そう、なんかね、何かのついでに、
うん、
あ、行くみたいな感
じ、食べ物がメインじゃなくて、
そうそうそうそう、
ついでで近くにあれば行ってもいいなって感じ、
そうそう、
え、今はともかくとして食べ放題とかそういうの行かなかった、うん、
食べ放題は、うん、親に連れられてとか、
スイーツバイキングとかは、
スイーツバイキングはね、1回だけ、
あ、
いや、あの時タッキーもいなかった、
え、いつ
え、あのね、養成所のメンバーと行かなかった、
あれ、行ったっけ、もう
行ったって、行ったって、
全然覚えてない、ごめん、
行った、いや、タッキーがいたかどうかはちょっと私も記憶にないけど、うん、そのメンツが、
うん、
その私たちの同期、
あ、そうなんだ、
っていうのを覚えてる、
お
ー、そこで私生まれて初めて、うん、スイーツパラダイスだっけ、なんだっけ、
あー、なんか言ってた気がするな、
言った気がする、
なんか妹子さんがそんな初めて的なことを言ってたような、
そう、初めて、
記憶があるような、ないような、
そう、一回こっきりしか行ったことないよ、
あ、そうなんだ、
うん、
私は食べるの大好きだから
知ってる、でも私も食べるの好き
ね、え、でもそういうの行かないんだね、じゃあ、
じゃあ、ほんと行かないの、
へ
ー、行かない、まず一人じゃ行かないし、
うん、私だって一人で食べ放題とか行ったりしないよそれはない、さすがにないな、
誰か誘ってもらえれば、
うん、行くけど、 自分から誘ってとかはない、
ね、自分から誘うのもない、
うんうんうん、
ただこの間昨日だ、
うん、
昨日あのたまたま自由が丘の方でお仕事があって、うん、でその時に、ね、自由が丘にポテトクリームがあるっていう情報だけあったの。
何ポテトクリームって？
ポテトサラダなんだけど、うん、クリームなの。クリーム
クリーム状になっている味はどちらかといえばポテトサラダ。
ポテトサラダだから中に何だろう、
マッシュポテトじゃないんだよね。
じゃない。
へ
ポテトサラダなの。だけどあもうあれはもうクリームですっていう言えるくらいクリームだった、
うん、へえ。もうポテトの原型は全然ない。
中の方にある。
ああるんだ。
あるあるある。
へえ。
なんだけどそ超美味しかったの。
何が入ってるの？
私が、注文したものは、うん、カブと鶏肉のゴルゴンゾーラポテトクリームっていう、う
ん、美味しそう。
すっごい美味しかった。
それはポテトクリームの専門店なの？
ポテトサラダ専門店。
あ、ポテトサラダの専門店の中にそういうメニューがあるんだ。
ポテトサラダ専門店ポテトクリームっていうお店なのかな。で、メニューも全部ポテトクリームなの。
すごいね、
うん、
初めて知った。へ
え。もう、ね、テレビで結構やってるよ。
あ、そうなんだ。
だからそれでチェックしてて。
さすが妹子さん、芋だけに外さない。
だけど自由が丘ってうちから遠いから、なんかわざわざね、そう、そこなの。わざわざ自由が丘まで行って、それのためだけに、
うん、
こう足をこう運ぶっていうことはしないの。
ポテト好きでもしないんだ。
しない。だからたまたま自由が丘でお仕事だったから、うんうん、おっしゃこの機会を逃さないと思って。
なるほどね、
うん、それで行ってきた。
妹子さんはフットワーク軽いイメージがあるけど、食べ物に関しては別に軽くないんだね。
全然ダメ。ほんとダメ。
で旅行とかなんかこうツアーとかはね、喜んで行ってるイメージがあるけど、うん、
旅行行くけど一、うん、人でお店に入れないからコンビニに済ますとか。
そうなの？
そう、みんなにねそれ言われる。
旅行行ったら現地の美味しいもの食べようよ。
食べたいの、
うん、
食べたいんだけどお店に入れないのね。だからこないね、
そこは一人でも入ろうよ、頑張って。
そうだから北海道に一人で行った時も、うん、もうどうしてもやっぱ海の幸とか食べたいじゃん、
うんうん、
だけど一人でお店入れないから、うん、駅のあの鮭とイクラの弁当を買ってホテルで食べるっていうことしたの。
まあ現地のだからは確かにそこでしか食べれないけれども、
一応海の幸っていうのも選んで、だけどお弁当買ってホテルで食べた。
そっかそっか。
でも本当そういうことになっちゃうの。だからこの後九州も一人で行った時も、うん、なんだっけ。
いやでもさ、一人旅をそれだけしてんだからさ。
してるけど。
だったらそこの旅行の先でさ、旅の恥を吐き捨てじゃないけど。
食べたいよ。
お店に入るぐらい別に恥ずかしくなくない？
入れない。
そうなんだ。
入れない。
旅行一人で行かないからな、そんなには。
旅行は一人で行っちゃう。
そこがだからそれができるのになぜお店に入れないんだって。
緊張するんだもん。
もったいない
でしょ。でしょ、もったいないでしょ。そう、そういうことをする人間なんですよ。
面白い。変わってる。
なんで？
そっか、なるほどね。妹子さんの新たな一面を知ってたけど、知らなかった一面を知りました。
うん、だから食べ物に関してはちょっと変なのよ。
そっか、うん、私もなかなか一人でね、行きたいお店があっても行けないけど、そこは人を誘うね。行きたいから誰かと行こうって誘う。
あ、
そういう行動は起こすね。だから一人で食べ放題は絶対行かないし。なんて一人でモコモコは辛いじゃん。
辛いね、
うん、それは無理無理。
どんだけみたいな。
やっぱ分かち合えて楽しいじゃん。 うん、これ美味しいとか、これちょっととか言いながら食べてるのが楽しいから。
確かにね、
うん、ラーメン屋さんとかだったらそれでも一人でも行けるけど。
ラーメン屋さん一人で行けるの？
うん、行こうと思えば。
マジで？
まあそんなにはないけどね。
すごい。
うん、だそういうのはまだ一人で行くけど、ねえ、旅行先は頑張ろうよ。
いや、何回か頑張ったことあるよ、
うん、
全く入ったことないっていうわけでもないの、
うんうん
うん、でも心に決めていかないと。だから私なんか
覚悟をしてね。
そうそう、だから本当数回しかない。
そっか、
お店に入ったの。
うん、お子さんの食べ物のこだわりは意外とね。
そうなんだね。そうなの。だからなんだろう、朝夕部屋食が出るお宿を取るとか、
うん、まあそのお宿の料理も美味しければね、それは全然いいけど。
そうそうそう、そうすれば食べなくて済むじゃん、外行って。
そこを心配してるんだね。
そう、
そうか、
じゃないと無理無理。
へえ、意外と、
うん、
そうなんだね。
うん、
ね。それで行動力あってそこがそうなんだね。不思議、うん、
でしょ、
うん、
かわいそうでしょ。
だってどこにでもどんどん行きそうなイメージあるもん
入れない、
だからやっぱそこまで食べ物に対するこだわりがないんだろうね。そういう意味では
ないね、うん、どうしよう
毎日他でその行動力使ってるからいいんじゃない。
そ
こバランス取ってんじゃねどっかで
そうか、
うん、
いいことにする。
うん、まあでもせっかくだからそのさポテトクリームの写真はあげてよ
ポテトクリームほど美味しかった、
うん、
あそこね行ったらあのお店にねお客さん何人かいたけど、うん、全員女性のお一人様だったのね。あここ私でも入れると思って。
そうだね。
そう、
もうでもポテトクリームとかポテトサラダは男性も好きな人多そうだけどね、
うん、でもおしゃれなねてお店で、うん、もうなんか音楽もちょっとおしゃれなおさの場が流れてて、
うんうん、
もう自由が丘って感じだった。
あーいいね。なかなか縁がないな
そこを登山リュックしょって言ったから、私仕事行くのにいつも登山リュックだから。
そっかそっか。
そうそう、そのまんま
それはできるんだね。
それできるだちょっとおかしいんだよね分かってるけどね。知ってた知ってた、
うん、妹子さんは不思議子です
結論知ってる。
はい、では本日の相手はタッキーと
妹子でした。
それでは
皆さんにハッピーが訪れますように。